ビタディのラジオビタディズム、ビタディズムへようこそ。この番組はポータトレーニーのビタディがプロレスやトレーニング、アニメ、音楽など日々感じたことを思いのままに語る本音トークラジオです。本日は3月の22日 WBC すごいっすね。はい、今収録がね21日の、夕方なんですけど、これねちょっと21日のメキシコ戦やばかったっすね。いや本当こんなドラマチックな展開作っていいのかっていうぐらいこうできすぎたシナリオみたいな感じでめちゃくちゃ盛り上がったっすもんね。でそしたらプーオタの TL がね、ブッカー誰よっていうツイートがめっちゃあって僕も思わずつぶやいちゃったんですけど、いやこれブッカー、まあね、このブッカーがないからこそのやっぱりこの盛り上がりを作るっていうのはやっぱすごいなっていうことなんですけど、でもねそれにやっぱプロレスは負けちゃいけないし、ね、負けてないと思ってるんですけど、やっぱりこういうねこう一世一代というか本当にこう10年に1回あるかないかみたいなのをこう瞬間最大風速で作られちゃうとやっぱ分が悪いなって思っちゃうっすよね。いやそれでもね WBC 楽しみですね、明日決勝ね。これが、配信されてる頃にはもう結果は決まってるんですけれど、明日ね先発が我が DeNA ベイスターズのエース今永っていうことで、もう胃が痛い本当に。いやもうすごい楽しみとかじゃなくてもうどうしようっていう感じがすごいんですけど、まあねすごい投球見して、まあ多分そんなにね先発って言っても、4イニングも投げないと思うんで、多分いけるピッチャーいけるピッチャーを、2イニングずつつぎ込むっていう感じやったら、最初にねこの一番状態がいい今永をつぎ込むっていうのは、理にかなってると思うんで、今永が回答して日本が優勝っていう風になってることを、願っております。それでは、本編の方に移っていきましょう。本日のテーマは登場 3.18 の話です。それではどうぞ。今回のテーマは登場 3.18 のお話です。東京女子プロレスビッグマッチ、有明コロシアムで行われた、東京女子プロレス、なんだっけサブタイトルが思い出せない、サブタイトルがグランドプリンセスですね、グランドプリンセス、23ということで、ね、ほぼ年間最大のビッグマッチと言っても過言ではないのではないでしょうかどうなんでしょうね。そこそこ大きい箱、有明コロシアムっていう女子プロレスが単独でやるのはかなり久々の興行で、その中でもね、僕は、2試合ピックして、レビューをしていきます。ピックする試合は、第1試合のスズメ対、エンドアリスと、セミ前ですね、渡辺美優対、辰巳梨花のインターナショナルプリンセス選手権試合を、ピックしてレビューをしていこうと思います。はい、まずですね、スズメ対、エンドアリスの試合です。スズメが久々に見たらちょっとコスチュームがね変わってましたね。なんかねこうどっかで見たことあるんですよね、最初の入場してきた時に、見るこう首元までこうコートみたいな感じで上げるやつがなんかどっかで見たことあるんですけど思い出せない。 ちょっと仮面ライダーっぽいなと、思いました。はい。で、まあ試合のね、序盤としましては、まあ東京女子プロレスならではというか、まあ東京女子プロレスの、まあ一種のね、こだわり的な意味で、グラウンドをしっかりと入っていくんですけど、まあグラウンドでね、レッグシャス、首をこう捉えていくスズメの足のねかかりが素晴らしかったですね。こうやっぱり基本を大事にしている団体なんだなっていうのがすごく見て取れる、入りですよね。でまあスズメのねヘッドシザーズホイップなんかが出ちゃったり、あれいいっすね。なんかね、ああいう技見せられるとスズメ結構いくなっていう感じがします。スズメはねすごくいいんです、最近僕が見るときはね。ただなんだろうな、ちょっとねこうムラがあるイメージ、インターナショナルプリンセス選手権試合の挑戦権をやるための取るための、まあ、渡辺美優とのシングルマッチなんかはちょっとねやっぱなんかかかってんなっていうイメージの試合になってて、いい時と悪い時が結構あるっていうのが僕のイメージなんですけど、この日はすごくよくってしっかりと、まあ、先輩の顔してんなっていう、感じですね。まあそこにエンドアリスがまあ挑んでいくところなんですけど、エンドアリスのね技の詰め込み具合がすごくいいですね。コーナーに詰めて、ドロップキックとか、っていう技のよどみのなさ、追い込み感がすごくいいなと、中盤で結構押し込んで押し込んで、コーナーでドロップキックで自分で振って、ダブルのこう、ハンマーか、振り下ろしの寝てる相手にね振り下ろしのハンマーを下ろしたりっていう技のこの詰め込み具合がすごくいいですね。ただ、それでもね、ロープに走ったスズメを、自分がちょっと変則のロープワークでドロップキックして、優位は譲らない、スズメとなっています。はい。終盤ですね、キャメルクラッチで遠藤がスズメを追い込むんですけど、スズメは、張って、首でロープブレイクする。いやこれすごく良かったですね。こう必死、相手の技でだいぶやられてるぞっていうところをしっかりと表現できて、そこからエンドアレスいくかなっていうところで、低空のリングアベルで自分の優位は、守っていくと、でまあダブルノックダウンっぽい感じになったところから2人同時にロープにね走り出すのがすごく良かったです。ただ最後はまあ貫禄というかスズメが、しっかりとリングアベルで勝ちまして、8分48秒リングアベルからの、片指固めで、スズメがデイジーモンキー対決を、まあ、これもあれですね、同門対決を勝っております。はい。自分のね優位を揺るがすことなく、でもそれでも、相手の力を引き出す、スズメ、それに、しっかりと応えたエンドアリス、このデジモンはねまあ結構登場って格が硬いんですけど、2年後ぐらいにはこの2人で結構回せんじゃないかなっていう見方ができる第一試合でしたね。素晴らしい。はい、はい、続きまして、セミ前ですね、渡辺美優対、辰巳梨花のインターナショナルプリンセス選手権試合の方を、ピックしてレビューしていきます。はい。白チューム対決ですね。まあ登場の中ではねこの白チュームっていうタッグチームはすごく存在感があって、まあ、タックマッチがね面白いんですよやっぱ当時は、しっかりと固定のタックチームがあって、 それが自分たちの持ち味を出すっていうところで、うん、しっかりと自分たちのチームのキャラクターっていうのを作って挑戦できるので面白いんですけど、この白チームはね素晴らしくこうバランスがいいので僕も結構好きなんですけど、まあ、その白チーム対決っていうところで先輩が辰巳梨花ですね。で、まあ、後輩が渡辺美優っていうところで、まあ、同じコーナーに立つけれど、まあ、成長していく渡辺美優が辰巳はすごく少しこう悔しかったし恐ろしいみたいな言い方をしてますね。うん、だからまあ嫉妬、うん、嫉妬してるっていう感じの言い方をしたんですけど、これね登場では少しねこう珍しい言い方ですよね。うん、東京女子プロレスってどっちかというとこう戦う理由っていうのはやっぱ勝ちたいっていうよりはあなたと戦いたい、うん、こう上に行きたいっていうよりはなんかこういい試合がしたい、うん、こう勝って上に行きたいというか一緒に上がりたいみたいな感じの、表現をすることが多いんですけど、今回辰巳梨花はどっちかというとこう嫉妬的な面で、うん、相手とのこの戦う理由っていうのを見出すっていうところは少しちょっと違うなと、うん、まあ常年のね、女というふうに、まあ、解説がよく言ってたんですけど、うん、まあそれがこう試合にどう出るかなっていうのが、まあ、この、試合の見どころだったんじゃないかなと。まずね、挑戦者の辰巳が、髪をバサリ切ってショートヘアでね来ました。うん、いやこのねこう大一番に自分の印象を変えてこれるっていうのは結構でかいですね。うん、まあ対するね渡辺はいつも通り、うん、まあタッグチーム対決だからといって別にこう遠慮がある感じではないですね。ここが、メインの、マジラビ対決とのちょっと比較だったかなと。うん、やっぱりやりたい、お互い結構やりたいって感じですよね。うん、渡辺は先輩越えをしたいし、辰巳は、後輩に対して嫉妬してるからやって、なんとか私が上っていうのをまだまだやりたいと、見せたいというところだったですもんね。うん、はい。で試合のね、最初、まあ、ヘッドロックを辰巳が渡辺のヘッドロックを嫌ってくんですけど、絞られる辰巳、うん、フィジカルでね、渡辺が、序盤の制圧を狙っていきます。ショルダータックルがねいいですね。本当に渡辺美優のショルダータックルは斬新が見えてね、うん、素晴らしい本当に。うん、フィジカルでね、渡辺が試合を作っていこうとするんですけど、そこを、まあ、足攻めで、ペースをね、こう握らせない辰巳か。ここはこう経験値の差みたいなところが見えて、うん、こういうところでは譲らないよと。うん、どうしてもね辰巳梨花って本当にこう、まあ、さっき渡辺美優がフィジカルで圧倒していくっていう話なんですけど、辰巳はどう考えてもねこうフィジカルがある方ではないので、自分ができる攻撃で相手の目を摘んでいくっていう意味では、まあ、足攻め理にかなってるなと。うん、で、場外戦になるんですけど、この試合の前の前かな、ジャイアントなんだっけ、アンドレ・ザ・ジャイアントパンダ対策に、ハイパーミサオが持ってきた、看板を辰巳がリング下から持ち出して、使っていくと。しっかりとね、ステージ上でダメージを積んでから、凶器を使うっていうところも、しっかりと辰巳がペースを握ってる証拠かなと。よくあるじゃないですか、なんか場外で相手が寝てるところに凶器みたいなところなんですけど、いやそれまだ起き上がれるんじゃないみたいなっていうのも結構あると思うんですけど、そこに、まあ、疑問点を持たせない辰巳梨花、素晴らしいですね。うん、ただ、リングに 戻ると、ショルダータックルだけで、ペースを取り返せる渡辺美優、強いっすね。素晴らしい。うん。ね。そんな渡辺美優なんですけど、ペースを取り返す、取り返す、取り返す、取り返そうとするんだけど、取り返せない。コーナーでもね、鉄柱を使っての足攻めで、はい、足攻めをどんどん積んでいきます、辰巳梨花。で、いよいよ、料理の締めだということで、ドラゴンスリーパーを狙っていくんですけど、ここでビッグスポット。ドラゴンスリーパーをかけられた渡辺美優が、相手を、辰巳梨花を持ち上げて、そのまま、ヘッドロックじゃないな、スリーパー式の、スリーパー式のジャイアントスイング。死ぬぞ。死ぬぞ、あれは。マジで。やばいわ。いやー、すごいっすね、あれはね。いや、渡辺美優、すげえ。マジですごい。で、まあ、大技ね、狙っていきます。はい。コーナーからのティアドロップ狙うんですけど、一回できない。でも、もう一回チャレンジで、決めて。もう、登場の中ではかなりね、大技ですよね。なだれ式。で、まあ、ダブルチョップをね、連打ってしていくんですけど、この時のね、渡辺美優の表情が素晴らしい。序盤とね、違うんですよ。やっぱ、決める時の、ちょっとこう、獲物を仕留める時の目っていう面で、渡辺美優、素晴らしいです。はい。で、これ、渡辺美優行くかなと、思ったら、最後、辰巳梨花が、ドラゴンスリーパー、もう一回来ましたね。はい。で、まあ、逃れようとします。逃れようとするんですけど、離れない。はい。で、最後、逃げようとした、渡辺美優を、なんていうんですかね、こう、くるくる回りながら、絶対に離さない。で、最後、ドラゴンスリーパー。で、18分31秒、辰巳梨花が、勝利して、チャンピオンは防衛に失敗、新チャンピオンとなるということで、素晴らしい。はい。もう、まあ、ツイッターでもね、この試合、もう絶賛でしたけど、まあ、この日のベストバウトは僕、これで良かったです。そんなにね、派手なことしてないんですけど、面白い試合っていう意味では、もう、最高峰ですよね。いや、今ね、真田が、すごい、真田が、まあ、新しいね、変形 DDT を使って、頭から落とすプロレスはダメだじゃないけど、ちょっと変わらなきゃみたいなって言ってるんですけど、いやーこれぐらいやってから言ってほしいわーって思いましたね。感情というか情念、本当にね、感情を見せるだけでこれだけで、しかも相手はしっかりと積んで、積み重ね積み重ねて最後こうやって爆発させるっていうところでは、もう辰巳梨花素晴らしかったですね。真田もちょっと見習ってほしいなと、いうところです。まあ、僕の中でね、ちょっと常年のレスラーっていうのは、まあ、中野タム、あとは伊藤真希っていうのがあるんですけど、これ辰巳梨花も加えていいですね。しかも、まあ、その2人、まあ、特に中野タムと比べるとまたちょっと違う方向性の、感情の発露っていう意味では、いや、いいもん見れたなということで、はい。まあ、メインのね、プリンセス選手権も素晴らしかったし、まあ、この日の、まあ、あくまでね、140時さんも言ってたんですけど、まあ、ここまで大会場でこうドメスティックな進め方で観客を満足させられるっていう、この登場の世界観の硬さっていうのは本当にすごいなという一言です。はい。このままね、ちょっと追っかけ続けて1回ぐらい登場のビッグマッチ行ってみたいなっていう気持ちはあるんですけど、まあ基本東京ですからね、難しいけど、まあ10月のビッグマッチとか行きたいな。頑張ります。はい。ということでね、東京女子プロレス素晴らしかったです。これで今回のテーマトークは以上となります。 ラジオビタリズムエンディングです。番組ではリスナーからの質問、意見、感想を募集しています。ハッシュタグビタリズムでのツイート、質問箱、リプ、DM までどしどしお待ちしています。そんなこんなで第92回いかがだったでしょうか。登場のビッグマッチ素晴らしかったですね。ちょっとねなかなか出先だったんで集中して見れる環境じゃなかったんですけど、渡辺辰巳はめちゃくちゃ興奮したし、別の意味でね水木坂崎も良かったなと。水木坂崎はねちょっとなんだろうな、もっとこう登場をがっちり追っかけてる人が話すべきかなっていう、なんかそういう試合だったなって思います。こうそれこそ常年というよりはなんだろうな、こうな戦いたくないっていう坂崎と振り向かせる水木みたいなっていう構図は、だからお話がすごいですよね。なんかこう見てて思うのはやっぱり東京女子プロレスは 2.5 次元だなっていう、こう自分たちの世界観とかっていうのをしっかりと守りながら、でもこうちょっとお話チックというか、世界観を絶対に壊さない、だから例えばアジャさんとか水波の兄貴とかがアンダーカードに出てこんなに強いんだから、じゃあこのどっちかがこうプリンセス選手権に挑戦すりゃいいじゃんとはならないんですよ。このねこの絶妙な塩梅、でもこの2人はその他の選手のなんか格とかその鍛える、なんていうんやろうな、相手っていうよりはどっちかというとこう修行コーナーみたいな、感じなんですよね。だからうまいことやってんなって思うんですけど、ただドメスティックなので外への広がりっていうのはちょっと難しいところがあるのかなっていうふうには思いますよね。そういう意味ではやっぱりそういうところをしっかりと狙ってるのはスターダムだなっていう。だから女子プロはこういうこう絵の違いがあって僕はすごく楽しめてるので、どっちもね、並行して追っかけた方が僕は楽しいんじゃないかなっていうふうに、思っておりますので、これからも楽しんでいきたいと思います。はい、ということで本日のビタディズムは以上となります。この時間のあなたのお相手はビタディでした。さようなら。